どうも、ガルです。
磯です。
今週は2019年第36、37合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、この季節にやってまいりました合併号。とりあえず表紙は集合表紙。テーマは、まあ、ワンピース、劇場版スタンピードの公開に合わせてという形で、なんでしょうね、海賊万博のみんなでした。
そうですね。まあ、海賊帽をみんな被ってるっていう感じでしたね。
そうですね。で、一応なんか万博感もあるらしいんですが、まあまあ、海賊帽を被ったみんな、あくまで海賊帽だけっていう感じでしたね。
そうだね。
はい。という感じで、千空くんに関しては普通になんか流水くんの帽子に似てるなぐらいの感じですけどね。
まあまあまあ、あれも海賊帽ですね。
はいはい。といった、感じの、まあ、表紙、集合表紙でした。で、内容としましては、今週、おまけとしまして、こちら、挟み込みの付録で、これは、どこで買ってもついてくるんですかね。スタンピードの、クリアコースターというのがまずついてきました。
そうですね。
はい。思ったよりも。
思ったより良さげです、ね。
そうですね。パッと見は何か薄いクリアファイル、クリアしおりとか、ああいった何か薄い素材のものかと思って、コースターっていうには微妙なんじゃないかと思いますが、袋から取り出して実際見てみたら、意外と思ったよりも厚みがありますし、何か表面の質感もさらさらマット加工がしてあって、なかなかいい感じだなという感じのクリア、コースターが挟んであったのと、あとは折り込みで中にこう挟まれている形で、クリアスタンディ、飛び出すルフィ特製クリアスタンディというのがついてきました。
そうですね。
はい、こちら、組み立てましたか？
組み立ててません。
僕は組み立てましたが、これもなかなかいい出来ですよ。
ちゃんと立つのね。
そうですね。ちゃんと立ちますし、そのルフィが飛び出す感じ。これ、作り方だと、後ろでこう、セロハンテープで固定しろって書いてあって、この組み合わせで作る感じ、何かペーパークロフトのような感じなのに、仕上げがセロハンテープ、しかもクリア素材にセロハンテープ貼っちゃうのっていう感じで、ちょっとすごいなんか、がっかりしましたが。うん、でも実際作ってみると、セロハンテープ使わないでも全然しっかり固定できてしまうので、まあ、まあ、なかなかいい感じですよ。
はいはいはい。そうね。まあ映画ポスターでかっこいいし、いいよねっていう。
はいはい。なかなか切り外すのも簡単でしたし、本当におまけの精度、技術レベルというのはもう年々上昇してるなというのを感じさせるおまけでしたよ。
そうですね。
いやという感じで、なかなか、スタンピードに向けて大変盛り上げていく感じの今週号となっています。ということで、スタンピードは明日公開ですね。
まあ、木曜収録ですからね。
収録日から見て明日公開となっています。できるだけ早めに見れたらなと思ったりしています。といった感じで内容に入っていきますと、今週関東から表紙のワンピース、扉絵の方は、スタンピードでソロメンツによる何か肉々しいパーティーの様子でした。
まあね、食卓っていうことなんでしょうけど、もう喧嘩だってますからね。
はいはいはい。でも食べさせてあげてる、ですかね。奪ってるわけじゃないですよね、これは。
これは、奪ってんじゃないですか、やっぱバギーが。
奪ってるんですかね。奪い合いをしてるんですかね。
うん。
いやー、といった感じで、なかなか、バーベキュー、ハンバーグ、ラーメン等々、大変美味しそうな感じの。そして、ローさんが、すごいこう、そんな役割を引き受けてる感じが、大変らしい感じが、いい扉となっていましたよ。
そうですね。映画本編でも、そんな役割っぽい雰囲気ありますね。
そうですね。といった、このメンツ、まあ、それぞれ大変キャラクターの立っているみんながどう絡むのかって言った感じが、とても楽しみです。もう、小田先生、各所のコメントで、もう前々から、すげえのができました、すげえのができましたって言ってますからね。
さすが小田っちゃね。
まあ、そうですね。という感じで、まあ、大変ちょっと期待を上げて見に行きたいと思ってますよ。
はい。
という感じの映画にちなんだ扉へ内容としましては、第951話で、ローさんは味方をこう逃がしてあげる代わりに自分は捕まってしまった一方、まあみんななんとか逃れたりとかしている中、船があったりする中、ビッグマムとカイドウさんがやり合います展開でした。
いや、今週結構手配書のベベンっていうのを結構演出的に使ってきてますけど。
はいはいはい。
その前のロビンとウソップの通ってよしはすごい笑ったんだけど。
そうですね。特にやっぱりロビンがこういう変顔とか、ちょっとコメディ的なことをやってくれると、こう、降りてきてくれてる感じがしてすごくいいんですけどね。
そうだね。
すごい真面目なとは言わないですけど、なんでしょうね、高貴なところのあるお方が、このところに降りてきてくれてるっていう感じにすごい嬉しさを感じるんですけどね。
そうだね。 いや、でもロビンがバレないのはまあわかるけど、変顔だしっていう。ウソップはバレるだろって、はいはいはい、
そうなんですよ。だからここ変顔で通れることに関して、ギャグで済ませてしまうのかなっていうところもちょっとありましたが、そこに僕は、この何かに取り憑かれているからさっさと行かせろっていう、ここの一因に関しては僕は納得しましたよ。
まあそうだね。ちゃんと理屈っぽくもしてるからね。
はいはい。これだったら確かにしょうがないなって思いましたよ。
うん。いちいち確かめる必要もないしねっていう。
はいはい。
で、結構なんだかんだでさ、その前から、もう、オロチ将軍の勘違いで捕まったんだろう、間違えましたって言えるかとかって言ってさ、結構役人たちの、あれじゃん、気が緩んでるところがあるからね。
はいはいはい。
まあそういったところも関係してるんでしょうしね。
まあそうですね。
うん。だからね、この辺でまあみんな着々とね、準備を進めていって、フランキーとかもめちゃめちゃ大変そうだなっていう感じだけどって、はいはいはい、少し整備が必要だがって、おいよ、少しじゃねえだろみたいな。
そうですね、大丈夫です。流骨が生きてるから大丈夫ですよ。
大丈夫か。そしてね、あとやっぱ気になるのはやっぱロースさんが捕まった思惑がわかんないのが気になるよね。
ああ。確かに。まあとりあえず解放したことに関しては、どうやって仲間の命を一筋に取られている状態で口を割らずに済んだのかっていう疑問に関しては、口を割るぐらいなら仲間を見せてでも、ホーキンさんを殺すという、脅しが通用したという。
うん、
まあ、まあまあ、ならしょうがないなと思いましたよ。
まあまあまあ、ホーキンさんも別にそのね、カイドウに完全忠誠を誓ってるってわけじゃないからね。
はいはい。
自分たちのね、命が危ない橋は渡らないってことなんだと思いますけどね。
ああ、まあ確かにそういうラインはあるかもしれませんね。
うん。あとは意外とね、それ以外のなんか思惑がホーキンさんとかね、あ、ね、とかにもありそうな雰囲気はあるんですけどね。
はいはいはい。
まあそのあたりはちょっとね、これ、今後分かっていったらいいなって思いますよね。
まあそうですね。ローさんに関しては実際自分が捕まっていることを言うなってことに関して作戦の遂行を優先するゆえ、ただそれだけなのか、もっと別の策があってのことなのか、暗躍しようとしているのか、まあ分かんなかったりしますからね。
そうだね。
あとはそのローさんの部下の人たちが何を目的にどう動こうとしているのか、この判事に関しては事実を伝えてるってことでいいんですよね。
そうだね。俺もちょっと嘘のメッセージっぽい雰囲気もあるんだけど。
作戦の遂行、作戦よりも船長の命だって言ってますからね、こっそりと。
そうそうそう。ちょっと不安だよね。
そうですね。いやー、まあまあ、あまり、こう、ダメな感じにはならないでほしいですが。
うん。
うん、いい感じの活躍を期待してはいるんですが。果たしていろいろな要因が絡み合いに絡み合って、あとはもうくのいちの忍さんが手配書が全然人相書きが全然違うっていうのもいつか役に立つんじゃないかと思ってますからね。
そうだね。
などなどいろいろ気になるところがあったりする中、カイオさんとビッグマウンの戦いが始まりましたから。
ここ超面白い。
友倒れになったらいいなと思いますよ。
いやいや、それはないでしょうけどもね。いや、でもほんと空が割れる演出って、シャンクスと白兵の時もあったけど。
はいはいはい。
かっこいいよね。
いやー、すごい規模感ありますね。
うん。
それでみんな鬼ヶ島から脱出しろですからね。
そうだね。
みんな正しいですよ、判断が。
うん。あれ、ロースの打ち入りしたら誰もいないとかあるの？
それはびっくり。もうみんな崩壊してるという。それはなかなかすごい展開ですね。
うん。いやー、だから本当にね、この二人の関係性もすごい気になるからね、カイドウさん、リンリンさんっていう。
いや、本当に。同じ、元は同じ海賊団で、今は敵対している同士だけど捕まってきたら、とりあえず手錠を外してやるっていきなり切りかかるという、なかなか合図を入り乱れた感じがしますからね。
そうだね。
いやー、その、なんとも言えない多面的な感じのする関わり合い、どういった感情があるのか、あたりは、分かったら、すごいドラマチックな気がするんで、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第、169話、内容としましては、品津川さんに、お腹を縫わせている間に、姫島さんが、国志望さんと戦って、すごいです。あざも出しますという展開です。
いや、本当に姫島さんがね、最強の名に恥じる戦いをしてくれて、興奮しましたね。
はいはいはい。いやー、もう真っ当に、一撃、まあ、刀に対してですけど、っていうか髪の毛も切りましたし。
うん。
いや、戦えてますよ。
戦えてるね。いやー、しかし本当にね、これ剣士なんですかね、本当にっていう。
まあ、剣士ではあるんじゃないですかね、きっと。
あ、そうですね。あの、ちゃんと上弦の一さんもこれほどの剣士を拝むのはって言ってますからね。
はいはいはい。
いやーでもほんと戦い方くっそ面白いんだよね。
そうですね。いや、大変、だから立体的な動き、本当に、たびたび、それこそ第一話からずっと言っていますが、後藤家先生の戦いのこの立体的な空間表現とかすごく好きなので、その点で姫島さんのこの武器もすごいこの空間をまんべんなく使ってる感じの戦い方が、なんとも言えない気持ちよさがありますね。
そうだね。
で、こう、鎖を踏みつけて、床ごと砕き踏み抜いて、で、鉄球を叩きつけるみたいな動きですとか、いや、なかなかアクションの見栄えもいいですし、面白い戦いでしたよ。
うん。そして何より武器が、この草は消えぬって言ってね。
はいはいはい。
太陽の光をめっちゃ吸い込んでる武器っていうね。
はいはい。
ところもね、なんかすごい特別感あったよね。
いや、すごいものらしいですね、これは。
っていうか、それ刀に使ってやれよって。なんで鎖とか鉄球使っとんねんっていう。
まあ、鎖が普通のやつだったら、切られちゃいますからね。
うん。まあ、大事、すごいね。当初頑張ったんだねっていう。
はいはいはい。いや、もう素晴らしい名前、作、名品なんだと思いますよ、これは。
うん。そうだね。いやまあ、とりあえず本当に、で、だけど、まだ届かないっていう感じになっちゃってますからね。
はいはいはい。
だからこそ、あざ出現ですよ、あざ出現っていう。
そうなんですよ。で、あざがなかなか、今まで見たあざとは違って、た感じでもありますしね。
そうですね。腕から生えてますからね。
はいはい。それぞれ胸元に出てきたりとか、まあそういうパターンもあったりはしましたが、まあ腕に出てくる。あとはやっぱり気になるのは、無惨の時まで温存しておきたかったっていうのは、何なんでしょうね。単なる体力の消耗以上に何かリミットがあるんですかね、やっぱり。
そうだね。もともとなんかデメリットがある的なことはちょっと匂わされてるじゃないですか。
そうなんですよね。
産屋敷さんの奥さんが言ったからね、そんなことっていう。
はいはいはい。
だから、もしかしたら本当に、その辺もきっと来週明らかにしてくれるんじゃないかなっていう期待値はありますね。
そうなんですよね。なので、まあまあ、炭治郎くんとかに関しては、あざをもっと長く、こう、出し続けられるようにぐらいの修行をしていたんで、その点、あんまりはっきりはわかりませんでしたが、姫島さんに関しては、私の場合は、どうなるみたいな、そういった匂わす方もしていたので、そのリミット等も含めて、大変気になりつつ、やっぱりパワーアップ展開なので、それはそれでバトル楽しみですよ。
そうですね。
品塚さんもお腹縫ってるでしょうしね。
そうですね。いやー、お腹縫ってるって面白いね、表現が。
なかなかスパルタンな展開ですよね。
うん。
まあ、男の中の男は自分の傷は自分で縫うものですからね。
まあね、昔の洋画とか乱暴とかもそうだしね。
いやー、なので、まあまあ、そういった男展開も挟みつつの戦い、いやー、国志望さんのさらなる進化の発揮も含めて、大変バトル展開楽しみです。
はい。
では続きましてが、約束のネバーランドの第145話内容としましては、エーマたちはノーマンが、おぉ、貴族を殺し尽くすまでになんとか間に合いたいって言ったら、こう、仲間たちが馬に乗れるようになってたんで、なんとか間に合いそうだぜっていう中、ノーマンは味方とみんなと死ぬまでにはなんとか、みたいな話をしてる中、自分も血吐いて死にそうですっていう展開でした。
いやー、やっぱりノーマン君もリミットあったんですねって。
いやー、ありましたね。今までなんか、ノーマンだけはないのかなっていう感じもちょっとなくはなかったんですけどね。
うん。
やっぱりありましたね。
ありましたね。だからこそ急いでるっていうことにも繋がっていきましたしね。
はいはい。
いやー、だから、どうなんすかね。これはもうノーマン、やっぱ死ぬしかないですかねっていう。
いやー、やっぱ死んだら、まあ生き残る展開もそれはそれでありのような気はしますけど、死ぬ展開はそれはそれで綺麗ですよね。
綺麗だね。
もうここで星空を見上げながら一人、レイとエマのことを思いながら血を吐いてっていうシーンがすでにかなりエモいですからね。
エモいですからね。
切ないですからね。
うん。まあだからね、ママのところから一人先に死んだみたい、ね、いなくなったみたいにね。
はいはいはい。
一人先に託して死ぬっていう展開がまたできそうだよね、ノーマンは。
そうですね。確かに、でもそれで言うと、このノーマンを今度こそ引き止めようとエマが話しかけていたっていうのはすでにありましたが、やっぱり死にゆくノーマンを何とかしようっていう点で言ったら、二度目の展開ですからね。
うん。
そういう意味では、今度こそは、もう何らかの手段で、助けてあげたいですね。
それはそうだね。ただ、寿命はどうしようもないでしょっていうのが。
いや、それもやっぱり約束を結べば何とかなるじゃないですか。
ああ、なるほどね。新たに約束しちゃう？
いいご褒美とか、もしくは、その、世界移動に関する約束の副産物的なので直してもらえないですかね。
ああ、なるほどね。 まあまあ、なくはないけど、ちょっと思いつかないね、今のところは。
食用地たちを無事にやれ、無事に異世界へ渡らせろって言ってますから。
うん。
この副作用で死ぬっていうのも、約束違反ってことになるかもしれませんからね。無事じゃないじゃないかって言って。
ああ、なるほど。すげえごね方だな。
とうとう、まあなんとか、その約束系とかもあるから、なんとか生き延びる展開、まあ、ジャケツの力とかも、なんか、いいかもしれませんからね、体に。
あ、ジャケツはなんかでもなんかありそうだね。
結構その薬草とかやっぱり直そうとしてたりとか、ラムダの人たちを直そうとしてたりとかありましたからね、前回も。
うん。
等の展開もあったりとか、いろいろと気になるところはあったりするんですが、でも、死んだらそれはそれでいい展開ですよね。
うん、そういう展開だね。いやまあ本当というわけでね、じゃあ最初ね、間に合うか間に合わないか、ね、大事ね、その辺はわかりませんけども、まあ、戦争を派手にやってくれって思いますね。
はいはい。ということで、わかりやすくタイムリミットが設定されて、で、2日半後という中、そこに向かう中、こう、仲間が駆けつけてくれたりという形で、ちゃんと全員参加感を保ちつつ、こう、タイムリミットに向かって迫っていく、盛り上がっていく、絡み合っていくっていうのが、どこまで規模を増していくのか、盛り上がっていくのか、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、ドクターストーンの第116話内容としましては、千空くん。賞賛をついに作り出したので、復活駅でなんとか流水さんバラバラにして運び出して、復活させましたという展開でした。
流水くんをボコボコにする告白ちゃん面白かったね。
いや、これ、やっぱり何が怖いって意識あるんですよね。
そうだね。
石化されてる間意識ある状態で、顔面砕かれてるんですよね。
うん。
どうなってるんですかね、意識は。
うわ、トラウマになってもおかしくないよね。ここなんか琥珀ちゃんが近づくためにビクビクとかしそうなんだけど。
いやまあまあ、近くはしてないからあれでしょうけど、でも脳がバラバラになってるレベルじゃないですか、これ。
そうだね。
その間の意識はどうなってるのかめっちゃ気になるんですけどね。
気になるね。まあまあまあ。でも確かにな、人類初2回復活者というトロフィーを手に入れたぞって言ってる声だからな。
はいは
い、まあまあまあ、流水くんなら大丈夫っすってことで。
まあまあ、とりあえず、復活さえさせれば脳も復活するってことが分かりましたから、うん、まあそれはいいんですが、いやでも死んでる間、死後の世界とか無の世界とか何か体験してるのかなっていうのはちょっと気になる展開でゾッとしました。
そうですね。そして本当に千空くん、それを指示した千空くんが、もはや狂気っていうね。
はいはいはい。ちゃんとこれで指示を出した時に、それを横で聞いたらゲンさんが、もう、びっくり仰天するっていうので、いいですからね。
いいね。
そりゃそうだよって思いますからね。
そうそうそう。メンタリスト、ゲンさんの方が常識見たからね。
はいはいはい。
そして、あとはね、本当今週、流水くんが復活するわけですけども。いやー、さすが人気投票2位の男、復活も派手でよかったですね。
いやー、本当に。まあまあ、だって、王の帰還って言ってますからね。
まあね。
まあまあ、主人公、別にロード・オブ・ザ・リングだって、王様じゃない人が主人公ですが。そういう意味で、まあ、この人は王様としての、こう、サイドキャラの役割があるんだろうなとは思いますが、まあ、大変仰々しい復活で、しかもこれ、ヒビがないんですよね。
そうだね。
これは、なんか、すごい、象徴的な感じがして、びっくりしましたよ。
いや、まあ、琥珀ちゃんの砕き方が良かったんですよ。
いや、2回復活させたら、今度は完全な状態で復活なんですね。
うんうん。
ヒビがない。
いやー。なんか美容整形に使える。
いやでもなんかそういう意味でもなんかちゃんとステージが一つアップした感じがしますからね。
そうですね。
いやー、新しい技術、新しいパワーを獲得した感じ、この復活のビジュアル表現のかっこよさ等も含めて、
うん、
いや何か本当になんかやったぜ感がありましたよ。
そうですね。そして、あとは本当にね、わざわざ流水くんのために帽子を作ってあげたスイカちゃんはいい子だなっていう感じでしたね。
いやー、これはもう人気投票上位もうなずけますよ。
うなずけるよね。こういうところにすごいやっぱ、キャラの作り方とかの妙が出てるよねっていう。
はいはい、確かに。ちゃんとキャラクターのいいところをいろんなところで出してきますからね。
うん。
ダメなところも一周していいところとして描いたりしますからね。
そうだね。
銀道くんとかですが。うん、といった感じで、確かに、それぞれキャラクターの動き、単なるストーリーの展開、もう急激なペースで進んでいきますが、相変わらずストーリーは。その合間合間に本当にキャラクター性が見えてくる感じも大変良かったですよ。 では、続きましてが、ブラッククローバーの第215話内容としましては、生き返った魔法帝さんが言うことには、クローバー王国は滅ぼされるか、もしくはアスタが死ぬらしいです。そういう展開でした。
いやいや、魔法帝ユニスさんちっちゃくなったけども、相変わらず有能ですげえなって思
いました。いや、本当に相変わらずでしたね。
うん。ね、バンジャンヌさんの心もちゃんと救ってあげるしね。
はいはいはい。いや、リーダーシップを発揮しますし、全部をもう理解、超速理解してますし。
そうだね。しかも、もうこうなったんか、つって。
はいはい。しかも魔法マニアップにもちゃんと発揮してますし。
うん。
いやー、本当に1話で、完全に安心させてくれましたね。
そうですね。そして、その上で本当にね、アスタ君が死んじゃうって言って笑わせてもくれる。
めっちゃピンポイントですよね。
ピンポイントだね、これ。いやー、このけ、なんでそんな結論なんて楽しみでしょうがないですね。
いや、要因、悪魔の力なのか何なのか、要因はいろいろ考えられますが、ピンポイントでアスタが死ぬっていう。しかもこれ、クローバー王国が滅ぼされるもしくはですからね。
もしくはだからね。
どっちかっていう。いやー、まあ、大変すごい立場になってきたんで、次の新章展開、国をかけてアスタ君が戦うと思いますから。
うん。
大変楽しみですよ。
楽しみだね。あとちょっとやっぱ気になってるのがさ、今回呼ばれたメンツですよっていう。
はいはい。
今回呼ばれたのはミモザちゃんとノエルちゃんと、ネロ。まあネロっていうのはセクレちゃんだからねっていう。
はいはいはい。
ということは次のミッション、この4人っぽいじゃないですか。
確かに。
ヤミさんもいいかもしれないけど。
はいはいはい。
となるとね、だってヒロイン勢じゃないですか。
完全にそうですね。
アスタ君を救うために出るのはヒロイン勢っていうのはなかなかこう、エモい展開じゃないですか。
確かにそうですね。確かに確かに。何か隠密ミッションなのかもしれませんね。
うん。
そうですね。ネロが女の子になった時点で、すでにちょっとヒロイン的なポジションというか争いが気になる展開でしたが、うん、早速、速攻来ましたね、そこが。
そう、速攻来たからね。いやー、田畑先生、期待を裏切らない。
いや、本当に。ということで、ネロ的にはアスタ君の放射的なポジションに立っているとは思いますが、やっぱそこの距離感みたいなものに対して周りのミオノちゃん、ノレちゃんはやきもきするでしょうし、
うん、そうだね。
そんな中ネロに関してもこうアスタ君を出来の悪いこう弟のように思っていたところに思いがけずドキッとすることもあるかもしれませんからね。
そうですね。
ということで大変楽しみなまあ当然バトル展開、アクション展開、スペクタクルも含めのことではありますが、いや大変ヒロイン戦争楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きましてが読み切りです、レジェンド参戦青春と激闘の大型読み切り2連弾第2弾センターから45ページ松井雄生先生、F 剣となっています。正統派剣道団という煽りで始まりました。
終わりましたね。
1ページで終わりました。
むしろよく1ページ持ったもんですよ。
まあ、いや、2ページぐらいは持たせるかと思いましたが、そんなわけなかったですね。スタートダッシュ漫画賞で審査員を務めている松井先生ですからね。
そうですね。
それはスタートダッシュしますよ。
ですね。
ということで、内容としましては、こう、男を惑わす、すごい惚れられた体質の、悪魔のような女の子が剣道部のフェチを開発することによって強くしてくれましたっていう展開でした。
いやー、くっそ面白かったっすね。
いやー、そうですね。なかなかこう、今までの松井先生の作品とまた違った感じで、刺激されるものがありましたよ。
そうですね。それは何ですか？女の子が可愛いってことですか？
可愛い、可愛い、可愛いとも、また、それを超えたなんか、刺激ですよね、やっぱり。
何ですか、それ。
いやー、わかんないですか？この魔性の感じに対する、なんかクラクラする感じというか。
まあそうです。すごいこの、オタサーの姫のトップみたいな感じありましたね、すごいっていう。
まあまあ本人はものすごい惚れられ体質なんですけどね。
うん。
で、ちゃんとその惚れられる側の悲哀みたいなものをちゃんと描くじゃないですか。
そうですね。男子からはラブレター、女子からは画鋲どっさりとかね。
はいはいはい。
いや、でも本当にすごい、なんだろう。松井先生、絵上手くなったよね。まあ、もともと上手いんだけどっていう。
ほう。
なんかこう、女の子の魅力の書き方が、まあ、読み切りっていうのはあるんだろうけど、さらに一段階上がってるなっていう雰囲気がすごかったからね。
ああ。確かにそうですね。なんか、わかりやすくグラマーな女性ってあんまり、こう、 いや、まあ、ビッチ先生とかいましたが、確かにビッチ先生に比べると、より漫画的な美少女になってる気がしますね。
だから、松井先生やっぱ、どんどん新しいとこ開拓してんだなっていうところはすごい感じたし、
はいはい。
さらにその上で言ったらね、本当にあんと、本当にね、面白い、コマすごい面白いからね。
はいはいはい。
ブチとは剣に通ず執着って言ったことは、このバックの絵なんだよっていう。
まあその辺はいつも通りですけどね。
うん。まあでもこの辺ね、やっぱね、読者にこう、なんだろう、トラウマというか、なんか、爪痕残してやろうっていう、コマの使い方とか、ね、展開とか、セリフ回しとか、さすが松井先生だなっていうね。
はいはいはい。いやー。また今回の読み切りに関して結構僕の印象だと今までそれこそネグロにしろ暗殺教室にしろこうなんでしょうねグロかったりとかなんか派手めだったりはしたんですけどなんかある一線においてすごい上品な漫画だった気がするんですけど、
うん、
この読み切りは結構積極的に下品さを取り入れてる感じがしてその辺もちょっと新しい方向性かなと思ったんですけどね、
うんうんうん、
何かこのヒロインをエロく描くみたいなところに関して、
うんうん、
これまでの作品はなんかそういったエロの扱いに関してなんかある程度低い位置にラインを引いた上品さみたいなものがあった気がしてたんですよね僕は、
うんうんうん、
サイコサスペンス感に関しては全然吹っ切れてましたが漫画的美少女感みたいなものに関しては結構抑えめにやってた感じがするところを今回結構そのヒロインの美少女感エロさとかまあ性に対するものとかに関する描き方が結構露骨だったのもあ松井先生新しいな。こういうのをやるんだな。っていう感じの新鮮味がありました。
そうですね。新境地ですね。わんこそば感覚で他の彼氏を食い漁るっていう表現を、このなんかこのエロく書くっていう、ね。
はいはいはい。
感じとかもすごいなって思ったからね。
いやー、まあ、実際、このヒロインは僕はすごい好きですよ。
いや、良かったと思いますね。
こういう魔性の女感はすごい好みですよ。
そうだね。魔性の女感もあるし、だけどさ、この、その根っこのところにすごい純粋というかさ、
はい、
でみんなのことを思ってやってくれてるって、いい女感もあるじゃないですかって。
まあそうですね。
この辺のバランスは良かったねっていう。
はいはいはい。
いやー、というわけでね、本当に、いやー、いい読み切りでしたよっていう。あとは本当部員たちが元に戻ってくれることを祈りますよ。
そうですね。会議本当に藤くん以外のキャラクターはもはや、なんでしょうね。人間じゃないですからね。
何言ったらちょっとフェチ度が強かっただけですよ。
もうなかなか、なんでしょうね。なんか使い魔みたいになってますからね、もはや。その点、まあ、連載に発展していく感じはそんなにしないのはそこなんですけどね。
まあそうだね。
関係性、この二人の関係性は面白いけれど、そこから広がっていく感じがまだしないという点が、なかなか連載化を想像させないものではあったりしますが、いやでもまあ、読み切りとしてはとりあえず大変面白かったです。
面白かったですね。いやいいっすよ、みんな幸せですからって、誰一人、こう、不幸になってないんですからっていう。
はいはい。いや、ほんと、魔性の女に踊らされたいもんですよ。
ですね。
という感じで、まあまあ大変。読んでいてドキドキする読み切りでした。
はい。
では続きましてが、配給の第360話内容としましては、カラスノは大変頑張るんですが、カモメダイは淡々と、こう、もう、すごくいいプレイするんで、なかなか点差開きそうなんですが、みんな頑張って次どうするか考えますという展開でした。
いや、もう本当にね、配給は読んでると、やっぱりな、スポーツって頭常にぐるぐる動かしてるもんなんだよなっていうことを改めて感じさせてくれていいねっていう。
はいはいはい。
そうそうそう、よくね、脳筋とかって言ったりもしますけど、そんなことねえんだよって言って、ね、頭めっちゃ使ってるし、めっちゃ、トップ選手であれば頭いいんだよっていうことだと思うんですけどね。
なるほど。
うん。そういった感じでね、すごいだから、いや、いい漫画だと思いますねっていう。やっぱ今までのスポーツ漫画にはないところをずっとやっぱ書いてるなって思いますからね。
まあ、それはよく思いますよね。なんか、やっぱり印象的には、まあ、青年漫画ですけれど、大きく振りかぶってあたりで、っていうかあの作品で僕の中でのスポーツ漫画感が結構一新されたんですが、
うん、
もう本当に考えまくるで、論理的で、っていう、あの辺で刷新された以降の、今のスポーツ漫画におけるジャンプ少年漫画、熱血スポーツ漫画っていう感じがすごくしますよね。
そうだね。
そのバランスの取り方が本当に絶妙見事だと思いますよ。
いや、全くその通りですね。 というわけで、本当に面白いですし、まあ、あとね、今週は本当ね、最終的に、ヘイ、勝手に絶望してんじゃねえよっていう、
はいはい、
姉子の言葉もありましたけどもっていう。
そうですね、
最後実際展開的には、はい、もうね、もう実際展開的にはね、あ、終わったな、点取られたって思ったから。まあ、そう見せるんだけどっていう。
そうですね。
だからちゃんとね、最終的にびっくり要素もあってよかったって思いましたね。
はいはいはい。いやー、で、みんなでどうするどうする、次どうするっていう考えてる誰も諦めてないという、この感じ。いやー、大変、ワクワクさせられますよ。
ですね。
ツッキーが下げられたくないとかも、もう最近はいつものことですが。
うん。
やっぱりちょっと嬉しくなっちゃいますからね。未だにちょっとあのツッキーがと思っちゃいますからね。
もうちょっとね、冷静な男だったのにっていう。
いやいや、まあ、全力出さなかったあのツッキーがって、未だにあの昔のツッキー引っ張り出して嬉しくなっちゃいますからね。
すごいね、なんか兄ちゃんの目線じゃん、完全に。
そうですね。兄ちゃん、先週とかでも喜んでましたが、完全にお兄ちゃん視線で、ツッキーが頑張ってると嬉しくなっちゃったりする中、やっぱり、ひなくんたちが頑張ってると、そっちに対しても活躍期待してワクワクしますから。いやー、この周りが沈んでいる中、その絶望を裏切るように諦めない主人公だ、そういう展開は、王道ですが、大変期待させられます。
はい。
では続きまして、五条、過去編大人気お礼センターカラー、呪術回戦センターカラーは、この、呪い呪霊とかに崇め立て祀られる下等さんという一枚でした。
そうですね。まあ、仏なんでしょうけども、はいはい、ものすごい悪役っぽく見えますね。
いやー、でもこういう、何か、諸行無常、いろんな異形のものすらも救うってなんか、本当の仏感あるじゃないですか。
まあ、確かにね。
なんか、手塚治虫が描きそうな世界観じゃないですか。妖怪も救う的な、火の鳥的な、ブッダ的な、っていう、まあまあ、いい一枚だと思いましたよ。
そうですね。
といった中、内容としましては第70話で、下等さんのミスによって捕まってしまった黒井さんは、サクッと救出して沖縄旅行を楽しんで、呪術高専に帰ってきたら、五条さん刺されましたという展開でした。
今週はキングクリムゾンを食らったかと思いましたよ。
いや、この間の犬の太郎に続くびっくり展開でしたね。
いや、ほんとだよねって。え、何が起こったのっていう。
はいはいはい。
感じだったからね。いやー、びっくりだよ。サクッとラチャン救出ね。
はいはい。
カットされたからね。
まあ、確かに結構3秒くらい考えましたね。あれ、黒井さんがいるね。あ、もう助けたんだって。まあまあ納得はしましたが、3、4秒はかかりましたね、やっぱり。
いや結構俺は2回くらいこう旅のしおりを見て、ん?どういうこと?って言ってもう1回最初に戻ってまた旅のしおり見てみたいな、
はいはい、
感じだったからね。いやーびっくりしたよ本当にって
。僕はその点多少慣れてきてるかもしれません。芥見先生のテンポに、
うん、あーなるほどね。ちょっと俺はかなり戸惑ったけれども、まあこれはこれで本当インパクトだけはすごかったんでよかった、いいですよっていう。
はいはい。でそっから先のこの襲われた時の記憶がはっきりしないという黒井さんの発言からの何か不穏な空気が残りつつ、五条さんのちょっと優しい一面、思いやりを感じさせるいい展開、青春展開からのラストでしたからね。
いやそうだね。いや一周で何回びっくりするんだっていう感じだからね。
いやー見事に回収しましたよ不穏な気配。
そうだね。いやーでも本当に伏黒父は有能だね。
いや本当ですよ。
ね、いや、きっとこのね、沖縄とかの手引いたの、串黒地でしょうし。
はいはいはい。
ね、最終的にはやっぱりその、五条さんを殺す方に全力を傾けたらっていうところはね、やるなっていう感じだったからね。
まあ、五条さん、まあ実際死んでないのは分かってるわけですが。うん。だからこれ、まあ何らかの無力化を狙ってて、単純に怪我としての無力化を狙ってるのかは分かんないですよね。うん。ここにやっぱり何かさらに術式が絡んでくるのかもしれませんしね。
そうですね。
感じに、まあ狙いがどこまでいってるのかは分かりませんが、でもやっぱりここで伏黒父に関してちょっと気持ち悪いのは、この2日間の沖縄旅行に関してずっとついて回ってたんだろうなっていうのが気持ち悪いところですよね。
そうですね。
一瞬黒井さんがなんでしょうね、化けてたのかな的なのもちょっと思いましたが、黒井さん最後に驚いてるんで、黒井さん本人は本人として存在するまま、まあ何かしら影の中に潜む的な何かやってたのかもしれませんね。
そうですね。いやーなんかちょっと本当にわかんないっていう。
まあわかりませんが、とりあえず伏黒父 さてはずっといたな気持ち悪っていう感じはしました。
そうですね。まあネタバラシ期待ですね、来週の。
はい。あとは、高専1年の頃の七海さん。七海さん、こんな、年近かったんです、五条先生と。
そうだね。
もうちょっと、後輩なのかと思っていたら、1個下だったんですね。
うん。
といった七海さんが若い頃から五条先生に振り回されて、すごい不幸な目に遭ってるっていう感じが、大変愛らしかったですね。
そうですね。しかも、イケメンだしねっていう。
はいはい。若い頃は、とにかくイケメンでしたね。
うん。まあ、もう一人の灰原くんはもう死んでるんだろうけどもって。
それはまあわかりませんが、下藤さんに浸水してますからね。
そうですね。
ちょっと生きてたとしてもやばい感じがしますよね。
するね。
という点でも、大変灰原さんも気になる感じですよ。
はい。
という形で大変回想もちょっとした一コマまで面白い中、もう沖縄の風景の描写も見開きの通俗感等々を含めて普通に描写力高いなっていう感じも含めての大変テンポ感もよく楽しめる一話でした。では続きまして、僕たちは勉強歩けないの第122話、内容としましては、キリス先生自分一人で自分の誕生日を祝っていたら、そこに成幸くんと美春ちゃんがやってきて祝ってくれましたっていう展開でした。
キリス先生の一人誕生日、笑うやろ、こんなの。
笑うというか、まあ、まあ、なんでしょうね、愛らしいですよね。
いやー、なんだろうね、まあ、涙なしには見られないというか。
はいはいはい。
まあ、成り行きの人も泣いてるしね。
そうですね。いや、このポンコツ感というか、このボンクラ感というか、この感じは本当に寄り添いたくなりますよ。
そうですね。いやー、30代になってくるとな、あんまりこういうのもありかなって思うけど、20代でこれは寂しいよなっていう。
あー。
まだ未練がというか、寂しいんだろうな、キリス先生っていう。
あ、なるほど。まあまあそこは、なかなか人によるとは思いますけどね。
うん、うん。
若い時の方がネタ的にできるけど、作ったらできないっていうこともあるかもしれませんけどね。
はいはいはい、なるほどね。
まあでもキリス先生に関しては一応まあ、なんちゃってって言ってますからね。
本当かよって思うけど、自分をこうごまかすための嘘なんじゃないのって。
まあキリス先生、まあ若い頃もやっぱりフィギュアのせいで学校生活できなかった、遅れなかった的なことを言ってましたが、誕生日に関してももしかしたらまあなんか欲求不満というか後悔があった上でうっかりやっちゃったんじゃないかと思いますからね。
はいはいはい。まあね。わかるよ。半分はでもね、多分他の人に誕生日とか譲って教えたいタイプだろうから。
はい、
自業自得感はあるんだけどね。でもやっぱ寂しかったんだよねっていう。
まあまあまあ。思わずやっちゃったんだとは思いますよ。
うん。
という中、こう、成幸くんのプレゼント、何でも言うこと聞くけんっていうのが、普通にこう、エロく捉えられてみたいなお約束の展開もありつつ、お、これは絶対いい話につながるなと思っていたら、なんかゆくゆくいい話に使われるのかなと思ったら、一話のうちで回収されましたね。
そうですね。
ということで、何かみんなで合格することという形で、お願い券を使われて、思わずうるっと感動という展開でしたが、このお願い券は、今後もキリス先生のアドバンテージになるかと思いますよ。
いや、そう思うね。だって、みはるちゃんにも渡せるでしょっていう。
まあ、それはどっかで使われるんでしょうね、きっと。
絶対使われるだろうからね。それも楽しみですよ、
本当に。そうですよ、もう、姉を寝取れって送ってくるかもしれませんからね。
そうね。
何でも言うこと聞きますけん。いやー、なかなか、結構な修羅場で使われたりする可能性もあるなとか、いろいろ期待してしまったりする伏線もありました。
はい。
いやー、このみんなで合格すること券も、感動的なアイテムですし、お守り代わりになるでしょうし、この辺の展開も膨らませられるし、いろいろ楽しみだなっていう感じの回でした。では続きましてが、僕のヒーラーアカデミアの第238話、内容としましては、しがらきさんは、解放された感じで、リ・デストロさんを軽々とあしらってるようなところに、ギガントマキアさんとかもやってきたりするけれど、それはさておき、リ・デストロさんが自分の胸の高鳴りについて理解しますという展開でした。
いやー、リー・デストロスさんをしがらきさんの中に全てを解放されたものの姿を見て、ちょっと憧れてるじゃないですか。
そうですね。
この展開うまいなって思いましたね。
確かに。逆にリー・デストロスさんの方がお父さんの、意思を意思をみたいなことを言われて、解放してなかったっていうことが、はっきりするという。なんか、大変腑に落ちる論理展開でしたね。
そうだね。 だからすごい良かったし、ね、その上で本当リーデストロさんメカにまでなるんですよっていう。
はいはいはい。
でかくなっただけでもね、結構面白かったのにっていう。
はいはい。
さらにメカにまでなるっていう。いやー、面白いキャラだったよ、本当に。
いや、味方になってくれるかもしれませんよ。
いや、死ぬっしょ。
まあ、そうでしょうね。
さすがにね、結構、しがらきさんってさ、まあ、味方になるやつに結構、温情をかけたりもするけどさ、
はいはいはい。
敵には結構容赦ないじゃないですか、この人。
ああ、まあ、でしょうし、デストロさんの立場的にも、まあ、あ、でも、下るっていうことも不自然ではない気はしますけどね。
まあね。だけど、ね、俺たち連合のやつらにここまでやったんだから、お年前で死ねくらいは、やりそうだけどね。
まあ、象徴的な展開としては、やっぱり、倒してほしくはあるというか、その倒す方が自然な気はしますけど、
うん、
どうも配下にしても面白いかもしれない気はうっすらしますよ。
いや、そうだね。デストロさん自体俺も結構好きなんだよね、本当に。個性もそうだし、キャラクターもそうだし、ハゲてるところもそうだしっていう。
はいはいはい。それにアイテム開発の会社を持ってますからね。
そうですね。
アイテム開発できちゃいますよ。
うんうんうん。そういった意味では本当に使い勝手の大きい男だからね。
はいはい。
いやー、だからちょっと楽しみで、ね、まぁ、ちょっとどうなるかわからないですけどもっていう。
はいはい。ああいうキャラクターとしてはもう完結しちゃいましたからね、今回で。
そうだね。
自分の、本心みたいな、信念、中心軸みたいなものをはっきりと認識して、しがらきさんの中に理想を見て、っていうところでもキャラクターは完結しちゃいましたからね。
うん。
まあまあまあ、終わってもやむを得ないところではあります。
そうですね。まあでも本当になぜストレスが引いてしまうのかとかってね、ちょっと自分で疑問に思ったりしてるところとかも含めてね、
はいはい、
いやいや、ちゃんとそのための個性だったんだっていう感じで、
はいはいはい、
この辺は堀越先生のうまさだなと思いましたからね。
まあ実際その解放抑圧みたいなことがテーマにも絡んでいたし、キャラクターにも反映されていたし、個性にもっていう形でしたね。
うん。いやいや、そうすると本当にギガントマキアさんは何だったのかって話になっちゃうけど、これで決着ついて。
まあまあ、ギガントマキアさんを従えるっていうのが、オールフォーワンさんを継ぐ条件ですからね。
そうですね。
従える展開がこの後に来るんだと思いますよ。
うん。そうだね。リーデストロさんを倒した後に、ギガントマキアさんともう一戦っていう感じなんですかね。
どうでしょうね。もうすでになんか、ギガントマキアさん、こう、死の後継ってやってきて、びっくりしてますもんね、何かに。
そうだね。
もうこの時点でちょっと、しがらきさんを認めてるんじゃないですかね。
可能性はありますからね。いや、はい。まあまあ、だからね、来週あたりでちょっとね、3人どうなるかっていうところがね、
はいはい、
楽しいなってますね。
いやー、という形で、とりあえず、リーデストロさんの理想を体現してみせた、しがらきさんが、異能解放軍のこの全国、何十万とかでしたっけ？
そうですね、何十万、十何万人いますよ。
だから、異能解放の人たちをどう、配下に従えるのか大変楽しみですよ。
楽しいですね。
もうお金持ち生活が始まるかもしれません。
本当に？
いやいや、もうあれですよ、トガちゃんとかも欲しい服がバカバカ買えますよ、きっと。
そうだね、コートもね、ボロボロされちゃったからね。
そうです、ダッフルコートも何着も買えますよ、きっと。といった悪の組織展開始まるかもしれないんで、まあそれはそれとして孤高の存在になっちゃうのかもしれませんが、
うん、
まあどういった感じにせよ、ヴィランとしてこう完全にそのヴィランアカデミア登り詰めていく感じの展開も大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして、読み切りという扱いでいきます。今回、連載陣書き下ろし、ジャンプキャラクター大集合、夏の特別番外編、君の夏をもっと楽しく熱くする書き下ろし番外編、というのが載ってました。
うん。
まあ、ごくごく真っ当に夏にちなんだ1ページの書き下ろし漫画という感じでしたね。
そうですね。
はい。という形で、まあ、一個一個ちらっと触る程度に見ていきます。最初はワンピースの表紙からでした。
そうですね。まあ、毎回ね、ワンピースがこういう一枚飾りますからね。
はいはい。大体は読者からのリクエスト表紙だったりするのか、今回は編集部からのリクエストという形で、まあまあでもノリ的にはいつも通りでした。
そうですね。
みんなが花火を楽しんでいるところというリクエストに真っ当に応える楽しそうな一枚でした。で続きましてアクタージュは。千代子さんにアキラくんが告白するという感じの、というか、口説くという感じの撮影シーンが千代子ちゃんのツボでしたっていう展開でした。
まあまあいいじゃないですか。兄弟っぽくて仲良さだねっていう感じでしたね。
まあそうなんですけどね。でもこの、君の美しさには及ばないかっていうセリフがツボっていうのはどういう意味でツボなのかなと思いましたけどね。
どうなんでしょうね。まあ、内心やっぱ嬉しいんだなっていう部分もあると思いますし。
はい。
まあ、アキラくんはそんなこと言わないみたいな。
そう、笑えるっていう意味でツボなのかなっていうのもちょっと思ったりしますが。
うん。
どうもまあ、アキラくんも今はいい役者になってるでしょうからね、きっと。
そうですね。
きっと、いいセリフだったんですね、これが。
いいセリフだと思いますね。
といった感じの、まあ、この二人は本当に仲のいい感じが。で、やっぱり、別に恋愛方向も、潜んでてもおかしくない感じもしますしね。
いや、別に、俺も別にこのカップリングでも別にいいですよって。
はいはい。といった感じのなんか、感じで、この黒木文句をリクエストされて、アンコールリクエストされて、どうしてって戸惑う感じのアキラくんの、このボンクラ感とかもいいなと思いました。
うん。
続きまして、ドクターストーンが、クロムくんが、千の風の木。通称扇風機を作ったら、扇風くん扇知ってたっていう展開でした。
うわぁ、やっぱクロムくん天才だったかっていう。
いや、ほんとですよ。なかなか回転運動を風を起こすのに、こう、役立てるっていうのはすごいですよね。
そうだね。ただ、熱風送っちゃうこともあるから気をつけなきゃいけないんだけどね。
いやいやいや、まあこんな自然が発達してるから大丈夫。ヒートアイランド現象とかもないですから、きっと。
そうだね。きっと、暑いって言っても30度くらいだろうからね、きっと。
そうです、そうです。植物もいっぱいありますからね。
うん。
ちゃんと温度は調整されてますよ、きっと。
ですね。その時やったら扇風機は大活躍ですかね。
はいはいはい。いやー、という感じで、なかなかクロムくん頑張ってていいなっていうクロムくんファンとしては喜ばしい一話でした。
はい。
で、鬼滅の刃が、鬼滅学園で、炭治郎が自由研究で謎の生物を調べたら、猫でしたっていうのと、善逸がねずこちゃん可愛いって言って死ぬっていう展開でした。
まあまあ、善逸のたわごとも言いやがってって感じですよって。
まあ、善逸といえば汚い高音ですからね。
そうだね。来世でも添い遂げよう、また夫婦になろうって。なんやねんお前
って。そうですね。別に夫婦じゃないがなっていうツッコミで終わる感じの4コマでしたね。
そうですね。ねずこちゃんも戸惑ってますよ。
そうですね。炭治郎は全泣きしてるんですけどね。といった善逸のハイテンションゲーでした。
はい。
あとは炭治郎くん猫自由研究はマジでなんかすごい前衛芸術な感じがあってよかったです。
よかったですね。
確かになんかそわそわしましたからね、見てて。
うん。
なんか気持ちが見られる、気持ちが不安定になる感じの絵でよかったですよ。
うん。
それは姫島先生も泣きますね。
そうだ、泣いてるからね。
なんてことだ。
手の施しようがないって。
なんてことだって言って泣いてますから。といった感じで、なかなか、炭治郎くんの愛らしさと、姫島さんの優しさが溢れる4コマでした。
はい。
続きましてが、チェンソーマンの、コメニちゃんの高校の時の同級生が、コメニさんの印象は、トイレットペーパーを持って、アヘアって言ってたっていう展開でした。
まあまあまあ、コメニちゃん、友達なかったのはわかるよって。
そうですね。まあ、いなそうではありますけどね。一人ぐらいいそうですけどね。
うん。いやー、しかし、そんな小紅ちゃんの高校時代の印象がトイレットペーパーを大量に持っていたっていう。
はいはいはい。
でも、これリアルだって思うよ。
まあ、そうですね。自転車とかですらないんですもんね。走るんですもんね。うん、
ね。
そりゃ、
こういうのだったら絶対にさ、印象に残るしさ、
はいはいはい、
それしか記憶のない友達っていたりするから。
あー、確かにありそうですね。
うん、
いやー、お昼ご飯は食べないっていう。いやー、かわいそうですね。
かわいそうだね。
まあ、コビンちゃんはこれからのメインキャラクターだと思いますから。
うん。
もうこれからの、もう、チェンソーマンのメインキャラクターは、デンジ君、パワーちゃん、アキ君、コビンちゃんですから。
そうですね。もう生き残ってるのそれだけですからね。
そうですね。
メガネはやめたしっていう。
だからコビンちゃんはこっからキャラクターがどんどん1巻も2巻も3巻も4巻も向けていく可能性を秘めてますからね。いやー、大変どこに行くか楽しみなコメニちゃんを取り上げてくれた番外編で大変お得感がありました。
はい。
で、続きましてが最後の最遊記の、先生が親父ギャグを言って小春ちゃんが褒めるっていう展開でした。
いやー、いいじゃないですか。解説してくれれば嬉しくないですか？面白いって言って、すごいって言ってくれるんですよって。
そうそう。解説しただけじゃなくて、ちゃんと褒めてくれてるんですからね。
うん。
面白いって言って。しかもちゃんと、その、なんでしょうね、完全な真顔ってわけじゃないですからね。
そうですね。
ちゃんと感心したような表情で面白いって言ってくれてますから。それはもう、うん、これは見事な親父転がしだと思いますよ。
そうですね。 いや、もう、お小遣いあげちゃうよって感じですよね。
いや、本当ですよ。という感じで、小春ちゃんの愛らしさが溢れる一番でした。続きましてが、神尾優が神尾優衣の、スケバンオールスターで女の子で甲子園。相手は日本人形っていうお話でした。
これはもう完全に書きたかっただけだろっていう。
そうですね。せっかくだから普通に、ユニフォームでよかったと思うんですけどね。
うんうん。
でもセーラー服にこだわりがあるんですかね、やっぱり。
まあまあ、このセーラー服風のユニフォームということで。
あ、そうか。まあ確かにアンダー着てますもんね。
うん。
アンダーシャツとか。一応ユニフォームなのか。
だからね、俺はこれありだと思いますねっていう。
なるほど。まあ、この路線で、全然本編展開できそうですけどね。
まあね。いいよ、なんか、で、スケバンもいっぱい揃ってきたら、みんなで野球やろうぜっていう。
いや、もう全然行きますよ。で、もう、キートさんが、マネージャーか、
うん、
アンパイアか、やってくれたらいいですよ。
ですね。
で、続きましてが、呪術廻戦の、五条先生が流しそうめんしようっていうことで、イタドリくんとか、トゲ先輩はノリノリなんですが、みんな、他のみんなは、ドンザメですっていう展開でした。
そうですね。畜生を言うからですよ。
このパンダを違う、パンダの表情が変わらないっていうのが。
うん、
いやー。大変深かったですね。
深かったですね。ていうか、どうなんですかね。パンダは畜生なんですか？擬態じゃないですかって。
擬態だからまあ人形なんですけどね。
うん。いやー、なかなか哲学的でもありますねっていう。
はいはいはい。いやーっていう、あとはこの回しのみとは違った抵抗感があるっていう野原ちゃんのセリフとかのこのなんか納得できる感じはさすがですよ。
さすがだね。
タピオカって言うほど美味しくなくないみたいな、あのセリフに通じる良さがありますよね。
うん、野原ちゃんは言いそうっていうね。
っていうあのセリフはあの魔女っ子でしたが、いや、この実在感、そしてこのなんとなく納得できる感じとか、大変この呪術廻戦のセリフの切れ味いかんなく発揮されてるなと、楽しかったです。
はい。
で、続きましては、東京忍びスクワットの、バーベキューでジンさんやる気出して喧嘩になるっていう展開でした。
いや、そうですね。これ、ジンさんすごい、俺、二コマ目のジンさん、ナルトに見えて笑ってしまったんだけど。
ああ、言われてみれば、目を細めちゃうと、ナルトっぽいですね。
ナルトっぽいですね、っていう。
いや、まあ、忍びは、忍びといえばナルトですから。
そうですね。
しょうがないですよ。
やっぱ、あ、そうか、ちょっと似せてる部分あったのかなとかちょっと思いましたけど。
まあ、まあまあ、少年漫画の主人公は髪とんがってるもんですし。
まあそうだね。
金髪にしたら、なっちゃいますよ、ナルトに。
まあそうだね。仕方ないね。
という感じで、バーベキューあるあるらしいです。
はい。
僕はもう基本、バーベキューといえば、塊肉派なので。
うん。
塊肉を焼いて切り分けて食べる派なんで。ジン君とは仲良くなりなそうですね。うん、
そうですね。
で、続きましてが、イラキソウのユーナさんの、流しそうめんをアクロバティックにやってみたら、そうめんがユーナさんの胸の谷間に入っちゃうっていう展開でした。
そうですね。いやー。まあまあまあ、別に食べ、衛生的な問題ないっすよっていう。
これは箸とか、
じゃないですか。
これは箸とか使わずに、こう、直で吸い取る想像をさせようとしてますよね、きっと。
そうですね。
まあ、そうですね。もう、それで話は終わりましたね。
はい。
まあまあ、畜生はいるんですけどね。
まあね。小泉さんは別に畜生ではないよ。
あ、違うんですか？
わかんないけど。
ミディアちゃんも含め。まあ、
よくか畜生しかいねえな。
そうなんですよね。ケモミ三人衆で、まあ、畜生いますね。
うん、そう考えると、呪術廻戦とこれはついになってるんだねって。
確かに。流しそうめんネタで被ってるだけではなく、畜生がいるから嫌な呪術廻戦チームっていうのとの対比になっているっていう、大変よくできた構成でした。
はい。
で、続きましてが配球で、この、ケンマくんが絶叫しながら全力でビーチバレー、スイカ食いをするという悪夢にうなされるという展開でした。
ていうか、ケンマ君がテンション高いのが面白いから。
そうですね。これこそハイテンション芸でしたね。うん、いやー、問答無用にちょっと笑っちゃうところがありました。
はい。
続きまして、二人の大勢の、大ちゃんが作ったトマトをせいちゃんが食っちゃったっていう展開でした。
そうですね。いやー、でもやっぱ最初にこうトマトが消えたっていうところで、やっぱりせいちゃんをまず最初に疑わないタイちゃんはいいやつだと思いましたねって。
あー、まあ確かにそうですね。でも夏休みの自由研究、トマト食べて、まあいいんじゃないですかね。
まあ最終的には食えばいいでしょうけどね。
収穫しました。
うん。
うん。でもまあミニトマトの栽培、日本の高温多湿化による水分ストレスの変化について、いまいち内容がわかんないですからね。
そうですね。
食べちゃったら
難しいことを言おうとしてる感がやばいですね。
これ食べちゃったらダメなやつなのかもしれないですね、もしかしたら。
うん。
いやーといった感じの、まあまあまあなんかちょっとギスギスしてて嫌だなっていう感じの番外編でしたね。
うん。
できればこの二人には仲良くしててほしいんですけどね、もっと。
そうですね。
で、続きましてが、ブラッククローバーの、ノエルちゃんが浴衣でノリノリっていう展開でした。
そうですね、ちょっと前のジャンプの表紙に、
はいはい、
に、の前日だみたいなやつですよね。
まさに、そんな感じですね。ジャンプ表紙で、アスタ君とノエルちゃんが浴衣姿で、寝ろやーっていう。寝ろやって、っていう、僕がもう異様に気になってしまったネーロヤっていう掛け声の花火大会見に行くという、あれはなんと、クローバー王国で普通にあったっぽいですね。
クローバー王国の世界観がもうわからんっていう。
うん、普通に浴衣でっていう、そういう文化が、まあまあ、全然あの、ヤミさんの出身国の文化が流入してると考えたら全然ありですからね。
まあそうだね。
といった感じで、まあ、なるほどなっていう、見事にあの、表紙につながるいい回で、この、浴衣を着るっていうところもまたちょっといいなと思わされる展開でしたね。
そうですね。
で、続きましてが、僕のヒルアカデミアのトロヒ君がキャンプで大助かりっていう、バーベキューで大助かりという展開でした。
いや、まあ、一家に一台トロヒ君ですからっていう。
いや、ほんと、マジ便利だなと思いました
よ。いや、便利すぎるでしょっていう。
人氷が、人氷が出せるとほんとアウトドアでは無敵ですね。
無敵だね。いやー、というわけで本当に。っていうかもう本当に、チャッカマンとかね。
はいはい。
クーラーボックスいらないからね。
いや、本当ですよ。もう、冷たい飲み物が飲めるっていうだけでかなり重宝されるのに、火までつけられる。いやー、改めて、なんか、いいなっていう、あの、ドラえもんの道具で、便利に暮らしてる描写いいよなって思わせる、あれに近い良さがありますね。
そうですね。
いいな、トロヒ君っていうのが、楽しい感じの内容でした。続きましては約束のネバーランドの、エマちゃんの約束のご褒美は、レウちゃんソフトでなんとかなった感っていう話でした。
いやもうハッピーエンドじゃないですか。
いや本当ですよ。これもし本編があんまりひどいことになったらこれを制止ってことにしましょう。
そうですね。いや実はレウちゃんソフトでね良かったんですよっていうね、はい、
夏だったからなんとかなったっていう、これをもうあの今後の展開であまりに辛いっていう展開があったら単行本とかも、カッターで切り裂いて、これを貼っておけばいいんですよ。
そうですね。
といった、といった、まあ、まあまあ展開でした。で続きましては、僕たちは勉強はできないの、夏で浮かれるみんなの中、キリス先生は夏で喜んでないのはゴキブリがたくさん出るからです。ゴミ溜めちゃうからですっていう展開でした。
いやー、ゴキブリは怖いよね。
いやー、臭そうですね、この部屋。
臭そうですね。いやー、掃除しろよとしか言いようがないんだけど。
まあそうですね。もう夏、夏だから、もうなゆきくんがたくさん通ってあげないとダメですね。
そうですね。っていうか、本当にもうなんか番外編でもキリス先生メインだしっていう。
確かに。
キリス先生の存在感高まりすぎでしょっていう。
まあ、そうですね。まあ、本編に合わせてなのかもしれませんね。使い勝手がいいのかもしれませんね、キリス先生は。
まあそうですね。
いやですが、ちなみに、アニメ版、アニメワンクール第1期の最終話は、ふみのちゃんと一泊する話が最終話でしたから。
うん。
もう明らかにアニメ版見てると、ふみのちゃんがメインヒロインですからね。
そうだね。いやー、わかんないよ。最終的に勝つのはでも、ウルカちゃんだと思いますけどもっていう。
まあまあ、そこはまあ、ちゃんと結果を見てもらえれば、僕の正しさが証明されると思うので、それを楽しみにしてますよ。
はい。
で、続きまして、ビーストチルドレンの、クジライさんが裸で氷風呂に入りに来るっていう展開でした。
いや、もう特定の人たちへのサービス回でしたね。
まあ、確かに。 なんか、お風呂会でしたね。
お風呂会でしたね。すいません。だからまあ、俺には別にグッと来なかったけど、グッと来る人たちはきっと届いたと思いますよって、は
い。いや、本当ですよ。ここでクジライさんの乳首もちゃんと書いてますからね。
そうですね。乳
首券発動してますからね。
まあ、核派の漫画だったんですね。
そうですね。結構、日の丸相撲とかでも男の乳首が書かれたのって数えるほどでしたからね。
うん、
最近本当男の乳首も書かれなくなってますからね。
そうですね。
そんな中、これだけしっかり書いてるっていうことに関しては、やっぱり、寺坂先生のこだわりを感じますよ。
うん。
ということで、こだわりの発揮された1話でした。で、続きましてが、サムライエイト80伝の、80くんがスイカ割りしようと思ったら、ダルマ師匠を叩いてたっていう展開でした。
いやいや、もう一個上からもうオチが読めたわけやけど。
まあそうですね。ダルマ師匠、マントがダルマの模様だったはずなんですけどね。
うん、そうそうそう、スイカだったよね、今
回。スイカになっちゃったという。
いやー、しかしなー。本当に8割のやつさ、なんだろう、あの、割れても別にいいからすごいよねっていう。
まあ、サイボーグギャグをやってますね。
うん。
普通に頭がばっかり割れるという、首が取れるばりのギャグですからね。
そうですね。
あとは、まあ、あんちゃんの、水着姿、かわいいっていう回でした。
はい。
どういう感じの読み切りで、まあ、大変お得感のある内容でした。では、続きましてが、トラピセンターからジャンプコミック3巻発売記念センターからチェンソーマンでした。センターからは首から血を流す、それがネクタイのようになっているアキくんでした。
いや、そうですね。もう不穏しかないじゃないですか。
もう本当に呪われてますね。
そうそう、だって首だってなんか締められてるしね。
はいはい。もうホラーにも程があるわっていう感じのセンターからでした。アキくんの呪われた未来を暗示するようなセンターから、内容としましては、第33話で、マキマさんは、襲撃に携わった銃の悪魔と契約している人たちの名前を知るために、関係者の目玉をえぐったりとかしていました。一方、デンジ君たちが、突入しようとしているビルは、ゾンビ満載ですという展開でした。
マキマさん、怖すぎでしょって。
いや、マキマさん回でしたね、また。
いや、マキマさん回でしたね。なんだろうね、本当にこの、そこら辺のヤクザごときじゃ相手にならねえっていう。
はいはいはい。
この恐ろしさっていうね。お前先に交渉の前から目玉えぐってきてなんかいっていう。
そうですね。
ところも含めて、この脅しっぷり、そして最後に、必要悪というのは常にコックが首をつけて仕返しているものですっていう、かっこよすぎないね、これって。
はいはいはい。
これは要は自分のことだからね。
そうですね。
おめえらみたいな中途半端な必要悪じゃねえんだよっていう。感じは本当にマキマさんの格を表してて、いや、よかったね。
まあ、でもマキマさんが本当に未だに、どのレベルで何してるか分かんないですからね。
そうだね。
いやー、その不気味さもありつつ、現実的な暴力行使等々、その状況を逸してる感じ、その、見せ方、演出、ひどいこと大喜利みたいな、ところが、大変様になってて、グッとくる、チェンソーマンのいいところの一つですよ、間違いなく。
いや、そうだね。その前のアキくんがね、結構爽やかな感じだったのにっていう。
はい。
対比もあったからね。
まあ、そうですね。ただまあ、得意会にまともな奴がいないから気をつけろって言われてますからね。
そうですね。まあ、その筆頭がまあ、マキマさんだからね。
そうですね。確かになっていう展開ですね。
うん。そして、まあね、いよいよ突入するわけですけどもっていう。
はいはいはい。
いやー、すごいね。作戦はない。得意か全員ビルにぶち込むっていう。
はいはい。
この頭の悪い作戦いいねっていう。
いやー、もう実力があるからこそですよ。
というか、違うでしょ。まともな奴がいないからでしょ。指揮できるよ、もんじゃねえっていう。
いやいやいや、これは信頼の証ですよ。
いやー、でも確かにまともな奴がいないと、クイカは全員勝手に出した方が最大限の効果を発揮そうだからなっていう。
まあ、考えて戦うことに関してはもうちゃんと指導してますからね。
うん。
なので、この作戦がきちっとカチッとはまるような感じで、デンジ君たちの修行の成果が見えるんだと思いますよ。
いや、そうだね。ゾンビなんて、ね、倒しやすいしね。
はいはいはい。頭使わないですからね。
うん。いや、ちょっとインテリ、デンジ君たちの活躍期待ですね。
はいはい。いやー、まあまあ、パワーさんとかに関しても、あの戦い方とは違った戦い方をするみたいですからね。うん、習得してるはずですからね。
そうですね。
そういった点でも何か新技を広め、新能力を広めみたいなこともあると思うので、大変楽しみですよ。では続きまして、アクターズの第76話、内容としましては、伸び悩んでる千代子ちゃんに、久根山さんは、ゆなぎさんを愛せに組め、身を焦がせ、倒させてやるって言いますっていう展開でした。
いやー、やっぱり負けるのは悔しいんだよって言ってるところの千代子ちゃんの表情すごい良かったですねっていう。
はいはいはい。
いやー、個人的には僕はさ、本当に千代子ちゃんのこの超然とした感じがだんだんなくなってるじゃないですか。
はいはい。
そこはちょっとやっぱね、悲しいところではあるんだけれども、まあまあ、やっぱね、こういう風に感情を表してる千代子ちゃんもね、いいなと思わせてくれるね、絵だったんでね。いやいや、だからちょっと、まあ、頑張ってくれって思いになりましたね。
まあまあ、まあわかりやすくそれこそ、これまで余裕しゃくしゃく上からだったのが、負けるのは悔しいってトロするっていうのは、本当にわかりやすくギャップ展開ですからね。
そうだね。
いや、その点、ちゃんと対比が効いてて、グッとくる展開でしたよ。
そうですね。いやはや、まあしかしね、あと今週のこのね、黒山さんとのやりとりはなんかすごい信頼感というかね、お互いに、まあ、千代子さんも頼ってですね、黒山さんもそれに応えてっていう展開ですからね。
はいはいはい。
まあ、こういうの見てるとなんか、ああ、演出家と女優ってこうやって付き合うんだなっていうふうに思いましたね。
なるほど。まあ確かに、女優と付き合う、結婚する監督多いですもんね。
そうそうそう。きっとこんな感じなんだろうなっていう。
はいはいはい。なるほど。まあ、その程度現実に即してるかはわかりませんが、まあ、その役割に即した関係性、信頼感みたいなものは、ちゃんとその内から湧き出る衝動と欲望と、それに対する、こう、共同作業みたいな感じできちんと描かれてましたね。
そうですね。
だから、黒山さんがここで千代子さんを勝たせたいってはっきりと認識するっていう点で、まあ、まあ確かに、ユナギさんとの方が距離は近いですけど、でも別になんか、運命共同体ではないですからね。
そうですね。
別に育ってくれたらいいなとは思ってますけど、別になんか一心同体というか利害が共通してるわけでもないですからね。
まあそうだね。黒山さん的にはね、自分の撮りたい映画に与那木ちゃんがぴったりだから、それまでにね、ができるくらいまで成長してるよっていうことですからね。
はいはい。まあまあ、なので、まあ、ここで千代子さんを勝たせたいってはっきり言ってくれたところに関しては、読者的にもそこのところをすっきり飲み込んで、余計なことを考えずに、その方向性だな、その戦いだな、っていうラインが分かりやすくなったんで、まあ、良かったです。ということで、この戦いが大変楽しみです。では続きまして、リアキソーのユーナさんの第170話、内容としましては、毎回、小柄志くんにパンツで突っ込んでしまうひばりちゃんは、なんか願掛けした結果、小柄志くんに会えなくなってしまったので、で、会えないくらいだったらパンツくらい見られてもいいやと開き直りますという展開でした。
今週も俺は一体何を見されてるんだってそんな感情で最後囚われたんですけど。
まあ最後の見開きは本当にそうですね、すごい感動的な感じに小柄志くんの顔面にパンツで突っ込んで安心してますからね。
そうですね一体何が起こってるんだって
まあまあ、僕はよくこの依頼者のユーナさんに関して、笑いの方向に、ギャグの方に吹っ切れてるお色気シーンと、ちゃんとエロいお色気シーンがあって、どちらかというとギャグ成分の方が多めだっていう話をしますが。
うん。
まあ、これのことですよね。
このことはね。
ギャグの方に吹っ切れたお色気シーンという、エロいより何か面白いっていう。まあ、やっぱそれも依頼者のユーナさんのいいところだと思いますよ。
いや、そうですね。
いや、なかなか思いつかないですからね。
そうだね。いやー、まあ、でも、ひばりちゃん、地上完成っていう感じがして、いいねっていう。
はいはいはい。
まあ、だけど、どうすんだろうね、これから。ある種、恥ずかしがらなかったら、アイデンティティ失うけど。
まあ、今後は恥ずかしがるんだと思いますけど。うん、でも、会えないくらいだったら、っていうことですから。
うん。
再会のシーンとかでは、こういう、何か相手を心配してるようなシーンだったら、再会した時にパンツに突っ込まれても、よかったっていう、感じになるかもしれませんね。
そうですね。
日常ではちゃんと恥ずかしがると思いますよ、きっと。
うん。いやー、でもまあ、変な回だったけど面白かったですよ。
まあそうですね。っていうか、ひばりちゃんのその毎回パンツで顔面に突っ込むっていうのがなんか、すごいというか、僕毎回結構笑っちゃうんですよね、これ。
うん。
あまりにも定番というか、天丼というか、あまりにも毎回やってて、で、登場即やるじゃないですか、いつも。これなんか笑っちゃうんですよね。いや、やっぱ、継続は力ないっていう感じがしますね。
なるほど。
ずっとやってたからなんか笑っちゃうっていう大変いい、その、まあ、パンツで突っ込むっていうのを一段だエピソード展開もできるぜっていうところを見せてくれる一話でしたよ。
はい。
では続きまして、最後の最勇気の第22話内容としましては、生まれた小春ちゃんはお母さんの記憶、恐怖の記憶が引き継いじゃってるんで、すごい怖くて、大変な何かを実体化させそうになっていたんで、その記 記憶を消したり、龍之介くんと合わせたりとか、そういった作戦によって、なんとか今の小春ちゃんになりました。で、すべてを知った龍之介くんは小春ちゃんを妹として迎え入れますという展開でした。
いや、はい。まあ、ほんと、小春ちゃんがね、龍之介くんのところに妹として来た経緯に関しては、まあ、結構納得できる展開でしたからね。
はいはいはい。
よかったなと思いましたね。そして、もうほんとその後のね、全部聞いたけど、小春ちゃんを妹として龍之介くんを迎えるっていう展開も、いやー、なかなか、ちゃんとなっててよかったなと思いましたね。
はいはいはい。
ただ、俺は先週も言ったけれど、落とし前はっていう。お母さんにこんなことしてくれた落とし前はどうつけてくれんねんって思ってるんですけど、どうなんすかねっていう。
いやもう、一発殴るくらいでなんとか済ませてくれないですかね。
そうですね。まあまあ結構ね、ほんと、龍之介くんが精神崩壊を起こすんじゃないかっていう心配もしてましたけど、まあそれはなかったんでよかったですけども。
はいはいはい。
まあまあ、ね、小春ちゃんがまず大事ですから、そこをね、ケアして母ちゃんやとね。落ち落ち、壊れてもいられませんからねっていう。
はいはい。まあ、実際、その、小春ちゃんのためにお母さんが犠牲になったっていう面はありますが、でもやっぱり小春ちゃんの心、思いに関してはきちんと理解できてますからね。
うん。
それで乗り越える。二人の絆で乗り越えるという王道展開でしたよ。
そうですね。いや、はい。まあまあ、とりあえずだからね、ここまでの話は、まあ、良かったなっていう展開なわけですけども。
はいはいはい。
あ、この後エステルちゃんは何を言うんですかね。
なんでしょうね。
ねえ、あんたたち兄弟だから結婚はなしよ、みたいな。
兄弟でやるのはなしっていう約束せっていう。大、すごい台無しですね、それは。
だね。まあ、そうはないとは思うけど、なんだろうねって気になるよ。
なんでしょうね。まあ、やることの目的、うん、その地球規模の最悪を妖怪化して倒すっていう目的ははっきりしましたから、もう、知らないで的なことですかね。なんでしょうね。無理すんな的なことですかね。
ちょっとね、意外と読めないからね。
はいはいはい。実際、まあわかりませんが、ここで、まあ、とりあえず、お話の終わりに向かって、一段落がついたので、あとはもう、いい締めをしたら、まとまるんじゃないかと、期待してますよ。
はい。
という感じで、まあ、過去編に関しては、すごく注意力が強くて、まあ、面白かったです。
そうですね。
では続きましては、サムライ8080での第13話内容としましては、八丸くんが頑張ったので、優を見せたので、それによって師匠が、戦って、見事に、アタさんの分身的なやつをぶっ倒しました。そこに、通信でアタさん本体が話しかけてきて、その向こうに、八丸くんのことを兄弟と呼ぶ人たちが7人いますという展開でした。
いやー、まあ今週は本当にね、先週から出して優を見せた八丸くんが良かったなって思いましたし。
はいはい。
その後寝てた師匠がちゃんと起きて格好を見せたのが良かったですねって。
そうですね。この大気圏ちゃんとかっこよかったですよ。
かっこよかったね。でもこれに対してもね、この程度の大気圏にって言ってるところとかもね、やっぱ元からね、星破壊する人たちですからね。
はいはい。
その希望感があって良かったと思いましたね。
まあそうですね。だから星砕きの技ではないんですよね。
そうですね。
それのよりも全然こう規模の小さい技で倒すっていう感じの、まあ核の見せ方。しかもそれを爪楊枝でという。うん、という感じでいろいろ核を上乗せしようっていうアイデアは載ってましたからね。
そうですね。
という感じなので、まあビジュアル表現も見事でしたが、その背後に繰り広げられている設定展開の乗せ方に関しても、まあ核を上げよう上げようという感じがしっかり伝わってきました。
うん。そしてね、まああとは本当、羽賀道さんもかっこよかったですねっていう。
はいはいはい。
いやー、先々週ぐらいはね、本当にもうずっと貼り付けのなってもまでね、活躍なんじゃないかなとか思ってましたけど、
はいはい、
ちゃんとね、銃を撃ってフォローしたり、今週もお父さんを助けるという的確なことをしたりっていう。
はいはいはい。
いやー、すごい予想外の活躍だよって。
いやもう立派ですよ。優を見せてますよ。
優を見せてるよねっていう。本当でもさ、この星の守護侍、征夷大将軍が下げられるのはどうかと思うんだけど。いい男だ、ここの守護侍より骨があるって言われちゃってるけど、
はいはい、
ここの守護侍、ちょっと下げられすぎだろ、かぐっていう。
まあ、まあ、そうですね。まあ、まあまあ、一般的な侍はそのレベルなんですよ。
なるほどね。いや、だからきっと、羽賀道さんもね、もう、優はありますからっていうことで。
はいはい。
今後成長してくれることを祈ってますよっていう。
いや、全然いい立ち位置だと思いますよ。もう、鬼滅の刃における村田さん的なポジションにつけるんじゃないかと思いますよ。
村田さんなんだ。
なんか、ところどころで顔出してくれたらいいなと思いますよ。
そうだね。そして、もうあとはね、今、八丸くんの兄弟たちがわさわさ出てくるわけですけど。
はいはいはい。
結構怖いね、これ。
まあそうですね。なんか頭に棒生えてますしね。
そうそうそうそう。これがなんかすごい怖いんだよね。
そうですね。まあこれが単なる衣装なのか、やっぱりサイボーグ的な何かなのか、装置なのかわかりませんが。いや、これからなんかやたら8人目8人目っていうやり方をしてきたので、これから7人の仲間を集めていくのかな、的なことを思っていましたが、全然違いましたね。
違いましたね。
同じ顔した7人が敵でし
たよ。いやー、果たして。
どう設定につなげてくるのかっていうのもね、予想とは違ったからね、本当に。はいはい、ちょっとだから読めなくなったんでね、そこら辺は結構楽しみなんですよね。
まあそうですね。とりあえずお父さんが犠牲になったことによって、まあ、八丸くん自身のその優を見せなきゃみたいな、そういったモチベーションにはなりましたから、あとはどういったことが託されるのか、世界を救うことにつながるのか、試練として立ちはだかるのかっていう具体的な作戦行動目標的なところに関して、どれだけ上げてくれる展開が来るのか、大変楽しみです。
はい。
では、続きましてが、神尾優衣は神尾優衣の第21話、内容としましては、死のバイオリンスケバンがやってきて、人々をゾンビ化して襲ってくるんで、立ち向かうぜっていう展開でした。
いやー、すごいね。そのバイオリンの名は死闘菌、デスセルバリウスっていう。
はいはいはい。
超いい半目開きだったよね。
そうですね、もう。感じとしてはもうギャグ、ダジャレなんですけどね。
そうだね。むしろまあ、この、驚のるしさと笑いが同時に起きる感じっていうのは、いいコマだと思うんだよね、俺はっていう。
いやー、確かに。もう、このとんでも感は、いい方向に発展してってる感じがしますよ。
そうそうそう。いやー、すごかったで、ね。なんでゾンビ誕生してんの話だからね。
いやー、そのままだと死んじゃうから、こう、この、あんまり上手くない演奏と合わせることによって、適度にゾンビ化するという。
うん。
これもなかなかかわいそうですけどね。
かわいそうね。
サックス吹きの女の子。
いや、本人もなんかゾンビに最初の雰囲気だしね、これって。
いやー、まあ、展開的にはもう、なんでしょうね、能力バトルの一つの定番ではありますからね。
そうですね。
人々を操る相手と戦う、群衆と戦うっていう展開だったりするんで、ここから、まあ、基本物理的な能力しか持たない二人がどう戦っていくのか。まあ、キズさんに至っては物理的な力っていうか、なんか、なんでしょうね。ポンコツ能力の結集ですからね。
そうですね。もうあとは財力と体が柔らかいくらいしかないですからね。体幹が強いくらい
ですか。そうそう、体幹が強かったりとかもするんですが。ただまあ、なんかボンクラ能力の集合体だったりするので、キートさんが活躍しつつ、物理攻撃で最強の黒ユイがどう戦うのか、いやー、面白いバトル展開になったらいいなという、バトル漫画としての期待が高まりますよ。
そうですね。そしてもあとは本当に静岡県の相変わらずすごい強調してるんでっていう、
はいはい、
死の場合を見つけばね。だから本当ね、もう静岡民としてはね、活躍すごい期待してますよっていう。
はいはい、もう。もう
このゾンビを操ってね、チェンソーマンより面白いゾンビバトルを繰り広げてくれたらいいなって思いますよ。
ああ、確かにゾンビつながりですもんね。うん、ゾンビかぶりですもんね。
そうだね。
いや、どういったギャグで、チェンソーマンとの対比にしてくるのか、そして静岡の名産品、うなぎパイとかをいつ食べるのか、大変楽しみにしてますよ。
はい。
じゃあ続きまして、東京忍びスクワットの第10話、内容としましては、マキさんのために社長が犠牲になろうとしているところにジン君助けに来ましたっていう展開でした。
ジン君は先週のバイクで来ねえのかよって思
った。バイクは、カーナビが目標地点の付近です。カーナビを終了しますっていうところで降りたんですよ、きっと。
いや、そうなのかな。俺だってさ、あの100円ライターみたいなさ、バイクで突っ込んでくるのすげえ期待したんだよねっていう。
まあ、先週段階ではみんなそう思ってましたよね、きっと。
うん、そうそうそう。セーガンさんが引かれ、どんな風に面白く引かれんだろうな、つって言って、漫画トロみたく引かれんのかな、とかさ。
はいはいはい。
いろいろ想像したのにさ、普通に殴りに来たから、そうじゃねえだろって思って。
いや、でもちゃんと天井から飛び込んできたっていう感じじゃないですか。
まあそうだね。
それはもう、バイクの勢いそのままに飛んできたんですよ、きっと。
まあね、これでその横ら辺に駐車してあったら、ジン君って思うけど。まあでも、かき氷やってる最中も待った男だからね。
そうですね。
その可能性もあるんだけどね。
普通に止めて、鍵かけて、スタンドで立って、殴りに来るという。
うん。
まあ、そうですね。バイクじゃなかったなっていう点は確かに、先週からの続きとして考えると、不思議な点ではありましたね。
そうですね。あと、まあ、あと、今週は、社長すげえなって悩んでましたけどね。
はいはいはい。
だってさ、社長さ、なんだろう、もう、投資寸前ってか死にかけちゃったじゃないですか。はいはい、体冷えて。
そうですね。
その後にさ、 おい、もう一踏ん張りっすよって言って、動かされるっていうさ。ジックひどすぎだろ、それっていう。
いやいやいや。まあ、このきっと忍術による氷は、忍術解いたらすぐ解けれる類なのかもしれません。
ああ、なるほどね。奪われた体温まで戻るの。
まあ、そういう能力なんじゃないですか。うん。
まあまあ、実は意外とね、社長も体を改造した可能性もあるけどもね。
ああ、忍術習得してる可能性もありますね。
そう、もしくは体をやってね、こう、バフーバとか使えるようになったかもしれないから
っていう。まあ、でもまあ、まあまあ、頑張ってる。実際かなりダメージはきっと効いてるんですよ。
うん。
でも頑張ってるんですよ。
そうだね。すげえ頑張ってるからね。だから社長すげえなって思いやんでました。
はいはい。いや、僕は普通に今回、そのマキさんと社長のお話、気持ちの話に持ってって、ちゃんとその、ある種の正しさを持っている人、それこそ僕がよく正しくて弱い人が虐げられているところを助けに来るヒーローっていう体裁を整えてたんで、僕は結構今回ちゃんと気持ちが乗って上がった展開、バトルに繋がってて楽しみだなって思いました。
そうですね。ちゃんとね、それに対して今年一冷めるって言って、言ってますからね、はいはいはい、って。
もう泣いてますからね。
泣いてますからね。泣くほどのことかっていう。
感動してるんですよ。
いや、この辺も含めて、やっぱ敵キャラに魅力がありますからね。
はいはい。しかも、その基準が今年1ですからね。
そうそうそう。
すごいのかすごくないのかよくわかんないっていう。
いやー、この辺、名護さんやっぱ面白いねっていう。まあまあ。
いや、やっぱ敵キャラのこの立て方に比べると、味方キャラはちょっと礼儀正しくあるんですよね。
そうだね。
みんな貧困法制な感じが、そこに収まっちゃってるんで、そこプラスもっとはっちゃけた感じの変人鬼人とかの感じが出てもいいんですけどね。
うん、
ただまあ、まあまあ、ちょっとまあ人間すぎる感じもなくはないですが、でもやっぱり今回の話の中でちゃんと、守るべき人、守るヒーローっていう感じが繋がってきたんで、僕は、大変、なんか、これまでの戦いの中でやっぱり一番楽しみな感じが続いてますよ。
そうですね。俺も、やっぱ戦いとしては、今回の戦いは楽しみですよっていう。
はいはい。いやもう普通に倒して、まあ、かき氷にされながら、なんとか倒して、マキちゃんたちが成功してるところまで見終わったら、ちゃんと何かハッピーな気持ちになりそうだなと思っております。
はい。
では続きまして二人の体制の第12話内容としましては、天道体制世代の人たちはみんな、タイちゃんにすげえって驚愕してたんですが、今のセイちゃんに対して失望しているところに挑みかかります。天狗さん、
ハガお前は失望とか怒りとか戸惑いとか感じてる場合じゃないよねって思いながらでしたけ
ど。そうですね。ハガは普通にその他みんなと同じ感じでなんか思ってますからね。
うん。突き落としといてっていう感じなんやけどね。
はいはいはい。ちょっとそこは僕も違和感はありました。
うん。まあまあでもね、そこはまあ突っ込みどころではあったけど、まあハガ君自体は面白いからいいんだけどっていう。
はいはいはい。
まあまあ本当にね、でも天道世代がやっぱみんなね、タイちゃん大好きっていう感じはなかなかいいなって思いましたからね。
まあそうですね。うん、ちゃんと、因縁にはなりましたよ。
そうそう、だからそれをどうセイちゃんが寝取っていくかっていう展開でしょっていう。
はいはい、そうですね。
うん。まあ、しょっぱなはこの女の子っていうことでね。
はいはいはい。
いやー、だからちょっとどうね、寝取るか楽しみですよっていう。
まあすでに今週ちょっとトゥンクしてる感じがありますからね。
そうだね。
あの、タイちゃんの将棋の中にあった自分の知らない将棋の気配をちゃんと感じてますからね。
そうですね。
うん。といった感じで、ちゃんとその関係性の中に落とし込んでいく、将棋の展開による感情の動きみたいなものを、ちゃんと過去の回想ともつなげる感じで、キャラクターの心情ともつなげる感じで、で、キャラクターとキャラクターの差とか同じところ、共通点とか、絡める形でちゃんと描写してるんで、まあ、お話として盛り上がりそうだなと期待してますよ。
そうですね。
一応女の子がプロになるのは難しいっていう話も最初出てますしね。
そうですね。
やっぱ難しいらしいですよ。
うん、
うん。難しいの程度がわかんないですけどね。
そうだね。一応今のところプロはいないからね。
はいはい、
はい。まあこの感じだと一応一人か二人くらいはいるのかなっていう。
いそうな雰囲気の会話にはなってますよね。
そうですね。もみじの季節の伊調さんみたいな感じでっていう。
はいはいはい。すでにいる世界っていう感じもちょっとしてきますが、まあまあ女性であるがゆえの。見られ方みたいなところもあったりするので、その線も含めて救い上げて、ちゃんとこう、ヒロインになったらいいなと思います。
はい。
では続きまして、ビーストチルドレンの第11話内容としましては、アキトさん、キッカーのアキトさんのキックはすごいっていうのと、一騎選手のキックの話題で、プレーの話題で、桜くんとも大盛り上がりとかして、しつつ、 キックしたボールを桜くんが取る姿に一騎さんを重ねたりしますという展開でした。
いやー、この試合でどうやってね、ワニブチ先輩、狼絡すんのかなって思ったらね、
はいはい、
この、オノトラさんマニアだったっていうところをやることによってね、あの、見せてくるっていう展開は結構上手いなって思いましたね。
はいはい。確かにそこでまず一気に近づく感じもありましたしね。
うん。
で、そっからさらに、その、まあ、オノトラさんと同じことを桜くんが言うっていうので共通点っていう展開でしたね。
そうですね。
意思を継ぐもの展開でしたね。
だからなんだろうね。まあ、ちょっとこのね、あの、キャッチするところとかも結構青春感があって。
はい、はい。
よかったですし、いや、なかなか、この3対3は俺盛り上がってなってましたね。
はいはいはい。まあ、気持ちの動きはすごく伝わってきましたね。
うん。
その、小野寺さんを失って悲しんでる喪失感に打ちひしがれているところに桜くんがやってきて心を動かされるっていうまでの流れが、ちゃんと伝わってきたので、まあ、こっからカップリングが成立するのが楽しみですよ。
まあそうですね。いやー、桜くんモテモテになっちゃうんですかね。
いやもうみんな、桜ってみんなすごいことになるんですか？
なるほどね。ハニャーンってなっちゃうわけですね、みんなって。
まあそれはカードキャプターの方ですが。
まあね。
いやまあまあ、もうみんなで可愛がるんじゃないですかね、桜くんのことを。
そうですね。まあまあまあ、可愛い後輩感はすごい常に出してますからね、こいつって。
はいはいはい。で、やっぱ、オノトラさんに似てるっていう感じの見せ方。まあ、こういった先駆者とかいるときに、それに対してどういう関係性で示していくかっていろんなパターンがありますが、まあ、生き写しとは言いませんが、共通点を軸にして描いていく。あの人と同じ、あの人に似ている、あの人に通じるっていう感じで、その憧れの存在、先駆者、偉大なる人に似てる方向の展開っていうのを、まあ、王道ですからね。
そうですね。
うん、その方向で行くんだなっていう感じの宣言のような一話でした。では、最後に目次コメントが、読み切り松井先生、お久しぶりです。生存報告代わりの単発読み切りです。忘れないでいていただけると。という。これは生存報告代わりだったらしいです。
そうですね。まあ、なかなか忘れるのが難しい作家ではあると思うんですけどね。
はいはい。ぜひ、早く次の連載を読みたいなっていう感じがしますよ。
そうですね。あとは、今週になって結構、川田先生が、の連載終了に対して、
あ、はいはい。
言及してる人もいますね。
はい。
呪術廻戦の芥見先生、日の丸に引っ張り上げてもらったことが幾度もありました。完結おめでとうございます。とか、僕たちは勉強ができない筒井先生、遅くなってしまいましたが、川田先生、本当にお疲れ様でした。
そうですね。という形で、結構、日の丸の終了のタイミング、目次コメントを書く段階では、あまり、こう、タイミングが測れてなかったのかもしれませんね。
そうだね。次週完結くらいの予告で初めて知ったみたいな人もいるかもしれないからね。
コメントを依頼されてる、コメントを提出する段階ではみんな分かってなかったのかもしれないですね。
そうだね。
なかなかそう考えると、確かにカウントダウンとかじゃなかったんですもんね。あと何話みたいな感じで、相馬みたいな、あと何話みたいな感じでもなかったですからね。うん、それちょっと合わせづらく、ちょっと遅れ、ちらほらっていう感じになったのかもしれません。いやー、といった感じ。あとは今週、共通の話題としては、まぁ、あ、ちょっと痛ましい事件、京都アニメーションの件に関して、ドクターストーンのボーイチ先生、この度の火災に見舞われた多くの方々に心よりお悔やみ申し上げます。そして、配給の古田先生、たくさんの癒しや元気を生み出してきたクリエイターの方々のご冥福をお祈りいたします。といった形で、ちょっと京アニ火災に関するコメントもありました。
いや、そうですね。まあ、本当に、もう俺もコメントのしようがないわけですけど。
いや、もう本当に、個人的には、東日本大震災ばりの衝撃でしたね。現実の喪失感というか、現実感が失われていく感覚がすごかったですね。
そうだね。いやー、ちょっとコメントできないっすわ。
そうですね。という、なかなか、まあまあ、まあまあまあまあまあまあ、大変、大変なことで、本当にご冥福をお祈りいたしますというのと、京アニには募金しましたっていうことぐらいしか、なかなかないですね。
うん、
では、来週が、祝連載3周年突破最終章、クライマックス突入記念巻から、約束のネバーランド3周年突破記念となっております。なんか人気投票とかやるわけではないですね。
そういうことだね。
書いていないので。まあでも連載3周年記念特別企画も大発表、特別企画も大発表するらしいです。 イベントグッズ&アニメ最新情報という形で、そういった特集もやります。ネバーランド関東から。で、あとは、センターカラーが超緊迫配給の日、センターカラー配給。こちら、そうですね。大集合の発売日が8月19日、819、配給の日なんですね。
そうですね。
はい。どうせ、配給の日ということで何かあるかもしれません、こちらも。あとは、アニメ2期制作絶好調、センターカラー、僕たちは勉強ができない。こちらもセンターカラーです。
っていうか、ついに迫るセンター試験って言って、もう終わりじゃないですかっていう。
ああ、ついに迫るセンター試験。でも本編中の予告だと、来週、次号大人気御礼センターから初詣にヒロインたちが着物でって、初詣の回って書いてありますけど。
マジか、どっちやねん。
まあ、迫るだけですからね。
まあそうだね。
初詣も十分迫ることになりますからね。
うん。
ああ、迫ってきたぜ、迫ってきたぜっていう展開ですから、初詣なんじゃないですかね。
そうですね。初詣で。まあまあ、あとセンター試験までの2週間を2年くらいやってもいいよっていう。
いやー、でも実際まあ、なんかクライマックス感、大学編、なんちゅうの、ラブヒナ方式で大学編っていう可能性もなくはないですが。
うん。
浪人編っていう可能性もなくはないですが。
うん。
でもやっぱ、一旦はとりあえずクライマックスになる感じがすごいですよね。
そうね。
センター試験だと本試験等々まだまだ続けられる要素はたくさんあるんですが、でも、もう山場に、それこそ最終章っていう感じがしてきますよね。センター試験まで来ると。いや、といった感じで、初詣で着々と一歩一歩終わりに向かっている感じのある、僕たちは勉強はできないセンターカラーです。あとは、来週からまた読み切りです。心解き放つ、気鋭新人読み切り2連弾第1弾、極寒のバイキングファンタジー読み切り47ページ、群青のバトロン、古田青蘭先生、永遠に手つく最果ての氷島に現れたのは、
おう、バイキングですか。
バイキングファンタジーらしいです。
うん。そうですね、もうワンピースに正面から挑んでいく感じになりそうですね。
まあ、バイキングで、海賊ですからね。
うん。
といった感じの、まあ、ヴィンランドサガに続けという感じかもしれませんね。
うん。
といった、バイキングファンタジー。いやー、大変楽しみです。新人読み切りということになっております。という形で来週は、通常通り単発号、合併号ではありません。第38号、8月19日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。